主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、おもれきね、第191回目です。
191、
はい、おもれきね、まあ YouTube に過去の回をこう、
はい、
順番に気まぐれにこう載せてってるんですけど、
はい、
まあ広告収入もあわよくばいただけたらなって思って、うん、まあそういう設定を入れてるんですよ、
うん、
であれってまあ1動画ずつそういう設定加えてるんですけど、
うん、
この間その YouTube の方から、
うん、
このエピソードは、うん、広告収入に適さないんで、
うん、
広告載せれませんってお断りのメールが来て、
あ、そうなの。
で、って思って、何かっていうと、マンハッタン計画の回なんですけど、うん、あれはダメだって言われて、
うん、へー、なんでだ、
わかんない、多分兄弟だけしか見てないと思うんですけど、まあ悪いこと言ってないんで、普通の歴史の話しかしてないんですけど、ね、ダメって言われて、
そんなの、
うん、でもその後の日本の原爆開発のは何も言われてないんです
よ。あ、そうな
の、うん、
原爆じゃない、ね、原爆がダメってわけじゃない、
ね、ないんじゃないんです。まあまあちょっとでね、まあ YouTube にね、こうまあどれぐらい、もう2年ちょっとぐらいこうアップしてるんですけど、うん、そうするとまあ上げてる側からですね、見るとどんな方が YouTube でこう視聴していただいてるかっていうデータが分かるんですよ。でちょっと紹介しますね。まずね、国別、
国
どこの国でおもれきを YouTube で視聴しているか。一番視聴者が多い国、みなずきさんどこだと思います？
そらジャパンでしょう。
ピンポンピンポン日本でね 97.7%
そらそやろ、
うん、じゃあ今度ね、男女比率、
あ、
男性
か女性、国は終わりな、
国は、 あとだって
残り 3%
は、残り次アメリカで 1% とか、
あ、アメリカか、
うん、
へ、
ドイツ、タイ、イギリスってなってますが、もうドイツ対イギリス 0.何%の世界なんで、
何人だよって話でね、
はい、で今度男女
比、男女比、
うん、ここ1ヶ月のデータです。
お
で男女どっちの方に YouTube チェックしていただいたと思います。
なんか女子が多そうな印象もしますね。
お便り的には女子が多いんですね。
64で男、
はい、82で男、
82か、
8割、
そんなもんなん
だ。ってさあ、一番気になるのが年齢層ですよ。
ああ、年齢ね、
はい、13歳から17歳、18歳から24歳、
はい、
25歳から34歳、
うん、
35歳から44歳、45歳から54歳、
はい、
55歳から64歳、
はい、
65歳以上っていう、
はあ、
だからまあ中高生と大学生ぐらいと、アラサ、アラホ、アラヒフ、アラカン、高齢者、
はい、
どの層が一番YouTube をチェックしていただいてると思います？
あー、どうだろうな、これもなんか若そうな気がしますけどね。20代30代ぐらいが中心かな、うん、
ね、一番多いのが35から44、
あ、
やっぱそうな、だからアラフォー世代が 33.4%、 次に多いのは
中高生、
中高生はね 1.7%、
あ、そうなんだ、
一番少ないです。
じゃあ年いってる人か。
ちょっとあの言葉を気をつけてください。
そうですね、はい、年上のお兄さん
お兄さんお姉さん、次に多いのはね、55歳から64歳のアラカン世相ですね。
アラカン
27.2%、
はい、
で、45から54の世代の方が、およそ 17%。
なるほど。
で次がね65歳以上なんですよ、多いのが 9.1%。
あ、そう
で、アラサー世代が 9% なんで、
はいはいはい、
中高年に人気なおもれき、
なるほどね、
じゃないかなというのが、まあ、お便り見ててもちょっと僕らよりお兄さんお姉さんっぽい内容の方多いですから、
まあそうかな、
うん、あのタイガーがこんなのが好きでしたとかっていうのが、
ああそういうね、
うん、あなるほどね、年齢近いのかなって思ったり、
はいはい、
うん、ちょっとお兄さんかなお姉さんかなって思ったりするようなのがありますね。
うん、
ちょっと多分ポッドキャストラジオの方はちょっと把握してないんですけど、
うん、
まあ同じような傾向じゃないかなというのがね、あのちょっと分かってきておりますがね、まあたくさんの方に見ていただいてるみたいなので、
よいよ、ありがと
う、
うん、
はい、過去のあのポッドキャストで聞けないのは YouTube でもちょっと、
YouTube からいきなり入るっていう人もまあいるわけ
か、普通そうじゃないですか。
あ、そうなの。
チャンネル登録して、
え、そのなんで ポッドキャストを聞いとって過去のを聞きたいからじゃないの。
あ、そういう人もいるし、 YouTube で見つけてくださって、
あ、そんな人
聞いてるって方もいらっしゃる。
あんな広い海の中で、
いや、でもキーワードで検索で歴史とか日本史っていうので引っかかるようには設定しているので、
あ、そう、
うん、たくさんの方が聞いていただいてる、
うん、
おもれきですが、
はい、
ゴールデンウィークですよ今。
そうですね、
はい、
暖かいですね。
ねえ、今年は暑いね。ちょっとなんか季節の変わりが寒いから暑いんだから
。ああ、冬は今年はそうやね。寒かったもん ね、雪も多かったし。
すごかったですけど、うん、あと暑いですね、もう初夏のうちから。
ね。
宮崎さんゴールデンウィークは？
いやー、仕事かな。
あ、本当ですか。私はカレンダー通りなんで、あそこには行く予定なんですよ。
どこ？
三重県、私のふるさとの三重県で開催されてるお菓子博。
あー、なんかチラシ見た
な、うん、何か分かんないけど友達が前売りチケットを買ってくれてるので行きます。お菓子食べに行きます。
あ、そう、
うん、またいつかの後々に紹介できたらと思いますけどね、
はい。
さあ、この、まあ、ゴールデンウィークっつっても、
うん、
まあね、休みが続いておりますが、これちゃんとしたこの祝日なんですよね。
そうですね。
でちゃんとその祝日にはこう意味があって、
うん、
それを感謝したりとかお祝いしたりとかするようなイベントなんですよ、
うん、
でも今の若い子とかってこう今日が何の日かも答えられない人とか、
ああ、祝日が、
ね、
うん、あ、
なのでちょっとね今日はこの祝日の起源というのを、なんでこの日が祝日なのかとか、
はい、
どういう意味があるのかなというようなので、それをちょっと見ていくとやっぱりこれも歴史が絡んでくるという絡んでくるので、
うん、
今日はちょっとこの祝日をについてね、お話しします。
はい、
カレンダー順でいきますね。
1月から、
はい、
うん、
はい、まず元日ですね、
はい、
1月1日休みってイメージないよね。じゃあ祝日ってイメージなくない？
まあね、お正月の一連の中で埋没してるよね、
うんうん、年末年始になってますけども、うん、ね、これ日本、まあ年の初めを祝います。これも世界中であったりするみたいですけども、日本では明治から大正昭和前期までねは皇室行事である四方拝、
うん、
4つの方向を拝む、
はい、
という、行事があるんです、
うん、
なのでそこから四方節と呼ばれていて、祝日に戦前からなってたそうです、うん、元日っ ていう名前で、休日になったのは1948年昭和23年のことです、
うん、
ちなみに四方杯っていうのはまあこれね今は元日の午前5時30分に、
はい、
金城天皇が香炉前の御坊と呼ばれる束帯を着用し、
はい、
皇居の宮中三、なんていうのこれ、
三殿、
三殿の西側にある新華殿
かな
の南側の庭に設けられた建物の中に入り、
うん、
伊勢の神宮、伊勢神宮、ね、皇太神宮と豊受大神宮、
うん、
下宮と内宮ですね、
そうです
ね、の2つの宮に向かって拝礼して、
うん、
続いて四方向の諸神、いろいろな神様に、
うん、
なんていうの、拝する、
はい、
で、その時ね、まあ、伊勢神宮の他に、ペコペコとペコリってする神さんは、
うん、
伊勢神宮、
うん、
天神
義かな、
地義、
うん、
神武天皇陵、
うん、
明治天皇の伏見桃山陵、
はい、
大正天皇の多摩陵、昭和天皇の武蔵野陵、
うん、
先帝三代のお墓ですね、
はい、
あと武蔵の国の一宮である氷川神社、
はい、
山城の国の一宮である鴨、
うん、
鴨、
分け雷の神社、神鴨神社かな、
神鴨神社と、うん、じゃあ下鴨神社、
下鴨神社、うん、
と岩清水八幡宮、
うん、
熱田神宮、日立の国の一宮の鹿島神宮、下宇佐の国の一宮の香取神宮に、
うん、
ペコリってするんですって、
うん、
なんでこんだけなんだろうね、もっと、まあ、こんだけやれ十分なのかな、ペコペコしてるだけなのかな、は
い、いや、その4つ四方を拝む中に、要するに心の中ではこの人たちにっていう話なんでしょ、
あ、そういうことなの、
じゃあ
こっちの方向に向かって
四方拝だからそうなんじゃない、
うん、これを私たちが初詣の行列で並んでたり寝酒でしてる時に天皇さんは朝から
やってらっしゃるのね、元旦の早朝にね、まあ、まさにその一年の国家の無事を祈るっていうのが四方拝ですよね、
元日の5時半なんか寒いのにね、
はあ、
ご苦労様ですね、だってこれ着物も着なきゃいけないんでしょ、
そうですね、
だったら5時半よりもっと早くから起きなきゃいけないんだよね、
そらそうでしょう、
大変だよね、ほら、これは大変ですよね、
まあね、行事は大変だと思います、
さあ、ちなみにね、ちょっと現在の、祝日を見ますが、その前にちょっと戦前のね、戦前も祝日があったんで、ちょっとそれ比較対象としてちょっと紹介しますが、
うん、
戦前の祝日ってね、10個しかなかったんです、
はい、
1つ目1月1日の四方杯、
はい、
まあ、今の元日ですね、
ですね、
で今度1月3日の元始祭、
はい、
これはね宮中祭祀の一つで、なんだっけ、宮中三殿で、
うん、
天皇自ら皇位の元始を始まりを祝い、
はい、
皇祖以下の祖霊諸神を祀る祭儀、
うん、
こういうのがやってんだって、今もやってんのかな、
うん、
これも祝日だった、
はい、
で、孝明天皇祭っていうのが、1月30日祝日でした、ま、先帝前の天皇さんの崩御日を祀る日で、明治時代は1月30日が祝日、
はい、
で大正時代になると明治天皇祭に変わって、
うん、
明治天皇が亡くなった7月30日が祝日、
はい、
で昭和時代になると大正天皇祭に変わって、大正天皇が亡くなった12月25日が祝日だったんだって、うん、今はこれなくなってますね、
そうですね、放流した日はないですね、
まあ、今もし残ってたら1月7日6日
ああ昭和天皇かな、もし亡くなってたら、ね、そうですね1月の頭ですね、
はい、
うん、
続いてね2月11日に紀元節、
うん、
明治5年に、神武天皇即位の日としてただ定められました、
うん、
はい、で3月20日春季皇霊祭、
はい、
皇っていうのは皇室の皇ですね、
うん、
で霊はあの幽霊の霊ですね、
はい
はい、これ春分の日に該当します、
そうね、うん、
で、4月3日の祝日でした、
うん、
神武天皇祭、
うん、
これ神武天皇崩御の日とされる日です、
うん、
で9月26日、
はい、
半年祝日ないんですね、
なあせ
やな、4月その次は、
うん、
一応9月までな、周期か周期高齢祭、
周期高齢祭、
はい、これは秋分の日のことですね、
うん、
で10月17日神嘗祭、
はい、
天皇がその年の新国を新しい穀物を伊勢神宮に奉納する行事があります、
うん、
これが祝日になります、
はい、
11月3日天長節、これ天長節っていうのが今の天皇誕生日のことですね、
うん、
11月3日って明治天皇だっけ、
明治天皇です ね、
うん、はい、で最後11月23日新嘗祭、
うん、
天皇が神国を神々に備え、自らも食して収穫を感謝する行事です、
はい
はい、こういう行事しかなかった、うん、か国民のための休日ってないんだね、
まあ、あくまでそうですね、宮中のための祝いの日ですかね、お祝いですか、ね、うん、
はい、これぐらいだと思うと今の日本で結構祝日が多いんですが、
うん、
元日に続いてですね、次の祝日は成人の日ですね、
はい、
これ成人の日は大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日だそうです、
うん、
やってますなんか二十歳って自分もそうだったけどガキンチョだよね、
周りがってこと、うんうん、あ、自分が、
はい、
あ、
今はですねなんか制度が変わって1月の第2月曜日になっちゃったの、
そうか15日だったよね、う
ん、
昔は、
うん、昔はね1月15日だったんですね、
うん、
1999年までは1月15日が成人の日だったんです、
うん、
なぜ1月15日かというとこの日が小正月、
はいはいはい、
で、昔はね元服の儀式がこの小正月によく行われていたという風習から、まあ、元服は大人になる儀式だからってことでここから成人の日になったそうよ、
うん
うんうん、はい、成人式来ました、
いや出たかな、出てないか、
そんな程度なんだ、
あ、だって別になんかあれでしょ、市長の話とか聞くだけでしょ、
暴れたりするんでしょ
あんたそうなの、
いや僕ね成人式出てないんですよ、
あ、出てない、
うん、バイトに没してて、
あ、うん、もう出たかな、
そんなんでわざわざなんか田舎帰るのめんどくさいなって思うし、
あーそうか、それもあ
ん
の
か、うん、めんどくさいなって思ってたのと、まあ別に成人式で会わなくても田舎に行ったらいつでも会えるじゃんとかって思ってたので、別にって、
うん、
そのやつはバイトしてたらお給料もらえるじゃんって、はい、当時考えてました、あ、でも会社からバイト先の会社から成人の祝いで金一封もらいました
よ、それはいいじゃないですか、
その2ヶ月後辞めたんですけどね、
あ、辞めた
、はい、さあ続いて建国記念の日、これ2月11日ですね、
はい、
神話によりますと、2月11日は神武天皇が即位した日、
うん、
ということです、日本書紀によると紀元前660年1月1日に即位しました、
はい、
神武天皇が、
はい、
これは旧暦なので、
うん、
太陽暦に置き換えると1この2月11日 となるんですって、うん、はい、そこから来ております。さっきも言いましたが、これ戦前は天朝説、紀元説だったんです、
うん、
で敗戦後ですね、この紀元説は祝日の適用から外されましたが、
うん、
外されたのね。でその後復活の動きが高まり、建国記念の日として復活したのは1966年、
はい、
昭和41年に決まったんだって、
うん、
で昭和42年から2月11日が休みになったんだって、
うん、
さ、割と新しい、
一時的になくなったんだ
ってね、うん、っていう祝日ですね、はい、次3月20日頃の春分の日ですね、はい、これはね、前は戦前は、春季高齢祭でしたが、
うん、
戦後は春分の日と変わって、自然をたたえ生物を慈しむ日です、
うん、
はい、農業国家らしい国ですね。これは国立天文台の暦によって日にちが決まるんで多少ずれるんだよね。
そうですね、
20日頃
春分の日は、まあ、うん、年によって違う、
はい、あります、うん、はい、次昭和の日、
うん、
はい、これ2007年スタートの祝日なんですが、
はい、
昭和天皇の誕生日である4月29日、
はい、
昭和時代はこの日は天皇誕生日
だったんですね。天皇誕生日ですね、うん、
でこれが激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致す日として昭和の日になりました。
うん、
とりあえず今は昭和の日ですね。
平成元年から19年まではなかったの？
いや、それは今後から触れ
ます。ああ、触れるの、
はいはいはい、続いて5月3日、
はい、
憲法記念日、
はい、
ちょっとね、ナウナヤングは憲法記念日と建国記念とこんがらがるみたい、似てるじゃん言葉が
音だけじゃん、
うん、だから区別つきにくいんですが、これは日本国憲法施行を記念し国の成長を期する目的で設定されました、
うん、
1947年、昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、
うん、
翌年昭和23年から法律になりました、
はい、
ね、今ちょっといろいろ揉めてますけどね、改正するとかどうのこうの
ね、憲法 ね、
うん、また、うん、昔は憲法覚えたんだけどね。
あ、そうなの？
だって政治経済取ってたから、社会から
全部覚えたの？
いや、でもなんとなく分かってたし、なんか憲法の本みたいなの持ってた、
う
ん、その学習参考書用の、
あ、
うん、まあ今だいたい今一番言えるのがあれかな、仕事柄的に憲法25条は暗唱できます。
あ、そうなんだ、
はい、
全文じゃなくて、
全文じゃないですね、憲法25条は私の仕事の根幹をなすもの
です。実利じゃねえか
はい、次5月4日緑の日、
緑の日、
はい、うん、この緑の日はですね、実は4月29日だったんです。4月29日は昭和天皇誕生日だったんですが、これ昭和64年で終わっちゃいますよね。昭和64年の1月で昭和は終わっちゃったじゃないですか、うん、で現時点で金城天皇ですね、
うん、
がの天皇誕生日って12月の23日に、
はい、
ですので12月に引っ越しちゃいました、
はいはいはい、
でやっぱ4月29日といえばゴールデンウィークの一角をなす、うん、とても大事な日です。これが廃止されちゃうとゴールデンウィークがゴールデンウィークでなくなっちゃう可能性があるので、5月29日の祝日をちょっとなくすのは よくないよねということで、この4月29日を平成に入ってからは緑の日として祝日化しました。で2005年、平成17年に、
はい、
緑の日を 従来祝日と祝日の間の国民の休日であった5月4日にお引っ越しさせ、4月29日を昭和の日に当てました。
はいはいはい、
はい、というので、
そういうこと
か。だから昔4月29日って緑の日だったけど、知らないうちに昭和の日になってた。
20年間ほどだけそうだった。
はい、
はあはあ、
なので緑の日はちょっと落ち着きがない、ふわふわした。
今は5月4日
です。はあ、でこの緑の日の由来は、当時のね官房長官小渕恵三さ
ん
の指摘機関で、こう昭和天皇は植物に造詣が深かった、自然をこよなく愛したので、緑にちなんだ名前がふさわしいという意見をが多数占めたんですって、
うん、
なので緑の日になったんだって、
うん、
他にもね科学の日とかっていう候補もあったそうなんですけど、まあ、季節柄緑って言葉いいよねっていうのもあったそうですよ。
なるほど。
はい、さあ次は新参者、
うん、
海の日。
あ、新しいね。
はい、7月20日ですね。
そうですね、
はい、もともとは7月20日なんですが、現在は7月の第3日曜日というふうに変わっております。
ああそうか、
うん、だからこれもハッピーマンデーで連休なんだよね。
なるほど。
で海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うという趣旨です。このね海の日というような祝日の設け方をしているのね、はい、海に感謝するっていうようなのは世界的に見ると日本だけだそうですよ。
うん、
でこれね、なんで7月20日かっていうと、明治9年、
はい、
1876年に明治天皇がね東北地方を巡業しました。
巡業？巡行？相撲じゃない。
巡行しやしました、
はい、
その時軍艦だけでなく東大巡視の汽船明治丸によって、航海したそうです。
軍艦ではなくね、
うん、うん、あ、はい、船で行ったんだ、
うん、
明治丸で。
まだないでしょ鉄道なんか。
ああ明治9年はないか、
東北はないから、
うん、船で行って7月20日に横浜港に帰ってきたんだって。
はあ、
でそれにちなんで昭和16年に海の記念日っていうのが提唱された。
うん、
祝日じゃなかったんですけども、
はいはいはい、
まあそんなんで何となく記念日っていっぱいあるじゃないですか、祝日じゃない、そういう一つだったのが海の日になった。それが7月20日の由来はここから来てるそうです。
うん、
はい、さあ次は超ナウでヤングな祝日、山の日。
はいはいはい、
山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するという日です。2016年から施行されたの、去年祝日だったっけ、
うん、
山の日って。
山の日
8月11日です、
うん、
山の日は、
はい、
はい、お盆だよね。
まあ盆の最中だよね、
よくわかんないですね。2013年6月30日に山の日制定議員連盟が開いた総会で、6月上旬海の日の翌日の火曜日、お盆前日曜日を祝日とする案の中から、お盆休みと連続させやすい利点があるとして、お盆前の7月12日を祝日とすることにしました。
うん、
が8月12日はですね、あの日光ジャンボジェット機墜落事故の日と同じ日で、ちょっとっていう声も、
うん、
あるのでという意見が出ましたので、その日にはちょっと御巣鷹山の日になってしまうという声もあったので、ずらして8月11日にしました。あ、
そういう経緯か。
御巣鷹山のってリアルタイムで覚えてますよ。
あ、JAL の時ね、
うん、
墜落した時、
なんかテレビでその飛行機に乗ってた人名簿、
あ、やってましたね、
うん、なんかいっぱいなんか 昔ってさ、青い画面に白い字でテロップでこう流しててこうひたすら名前読んでるのだけで、ちょうどお盆じゃないですか。
そうそうそう。
で大人たちはあのテーブル囲んで麻雀やってる横で、子供はそのテレビ見てる、うん、というのがね、 あります、はい、ね、ちょっとまだ馴染みがないのでピンときませんが、これ一番長くて、
去年から、ちゃう、去年か、
うん、
あ、
長くて新しいやつですね。さあちょっと長くなってきたので、ちょっと次回に持ち込みましょう。
ああそうなの、
はい、ちょっと喋りすぎました。
ほう、
その代わりお便りを読みます。
はい、
はい、文月さんからいただきました。
文月、
はい、みなずきさん、ケリーさん、お久しぶりです。四天王の回少し遅れて配置をしました。自分的には一番好きな武田四天王が含まれておらず少しショックでした、
うん、
武田四天王もまあまあ有名なんですよ。話は変わって、先日は建国記念の日でしたよね。日本は2677歳の誕生日でした。改めて日本の凄さを感じますね。ちなみに国の長さでは2位がデンマークなんですが、約1000年で、3位はイギリスで約900年なんだそうです。アメリカはまだ240歳。やっぱり日本はすごいですね。日本の年齢は西暦プラス660で出すことができるそうです。今後とも日本の魅力を楽しく伝えてください。それでは失礼しますといただいてます。
はい、
あの以前ね、戦国の四天王といって、あの時代に四天王って呼ばれた人たちを紹介した回が
ありました。
そこでね、武田四天王っていうのがなかったじゃないかと、
うん、
これ他もなんか僕どっかでツイッターかなんかで見たのかな、
あ、
うん、であったんですが、あのね、僕がこの回の時に用意した資料では、武田家は別格扱いで、
うん、
武田24章、
はいはいはい、
といういい扱いになってて、
うん、
四天王じゃなかったのよ、
うん
うん、なのであげなかったの、
うん、
まあ、いつそのうちちょっと今度
4にこだわったわけね、
はい、でなので、まあ、後にちょっと武田24章でいいの、24章で特集しますので、
うん、
待ってください、
うん、はい
はい、あれも時代とか言い方とか見方によってやっぱりいろんな、3人だったり4人だったり24人だったり10人だったりいろいろあるんだと思うんです、うん、はい、さあ、まあ、国、日本はなかなか歴史の長い国で2000歳以上ですが、
はい、
ヨーロッパも古い国っていっぱいあるけど短いんだね。でもエジプトなんてもっと長いような、あれでも王朝が違うとやっ
ぱり場所がだけでしょ、
うん、
あ、 そんなこと言ったら全部そうじゃないですか。
そうだね、中国語3000年の歴史とかになるもんね。そっか、確かにすごいよね、ずっと125代続いてんだもんね。
そうですよ、
うん、そういう意味ではちょっと誇りある国なのかな、
うん
うん、はい、文月さんは確か学生さんでどっか旅行行きたいって言ってたよね。
あー、うん、九州の人だっけ、うん、
行ったのかな、
なんかあれだよね、アドバイスした人だよね、
うん、多分ろくなアドバイスした記憶がないんですけどね、うん、またその報告も待っております。
はい、
さあ続いてベトベンさんから。
おお、ベトベン、
おはようございます。180回面白かったです。肉弾三勇士って実在なんですね、
うん、
私は映画女王蜂の中で旅回り一座の座長役の三木紀平が当時受けた演目として話していたことを思い出しました。これからの放送も楽しみにしていますといただいております。
うん、
女王蜂って何ですか、知ってる？
女王蜂はあれじゃないっけ、金田一のやつじゃない、
金田一耕助のやつ、
うん、
あ、そういう推理もんなんだ、
じゃなかったかな、
うん、 あの八つ墓村しかし八つ墓村だけ違う
ね。まあまあまあ。
あれですね。スケキヨのやつしか。
スケキヨまあまあ。
うん、イメージがない。
いろいろあるじゃないですか、あれたくさん。
ああ、ありますね。うん、石坂浩二でしょ。
まあ、それもなんかいくつか。
あ、いくつもあるの。ああ、それに出てくるんだね。
かな、確か。う
ん、三木のり平って言ったらもう桃屋のおじさんですよね。
桃屋のおじさんのまあまあ。
あれ今もさ。あ、息子なんだよね、桃屋の声やってる人。
ああ、そうだ、
三木のり平の息子なんだよ。
ああ、そうなん
ですか。桃屋ですよっていうのはね、亡くな、三木のり平も亡くなってるじゃん。
三木のり平は死んだわね、
う
ん、
息子が引き継いでやってるん
だよ。ああ、そうですか、うん、へ
ー。はい、続いて千秀さんから。
千秀、
山形の縄文の女神見てきました。番組中では散々な扱いでしたが、私は好きですよ。お土産にピンバッジとポストカードを買ってきました。
うん、
あの縄文時代のね、国宝の土偶を紹介して、
うん、
まあボロカスなね、全部ぶっ細工な、
そうだったかな。
ですか、ちゃんと本物展示してあるんですね。
いや、そうでしょう
ね。あのいいもの見てきましたね。
うん、
うん、やっぱ遠いよね、僕たち東北はね。
まあね、簡単にはいけないですね。
うん、あ、でも僕もしかして夏に福島行くかもしれない。
ああ、そう、
うん
うん、山形は遠いね。
いや、でも遠いよね、
うん、
福島から山形近いよね。あれ、あそこで翼、
隣だけどね、うん、
そう、うん、山形、
福島もどこかによって違うんじゃない。
ああ、そうだね、
うん、
はい、また東北も行きたい、北行きたいな、
うん、
はい、じゃあ今日最後のお便りにしますね。
もう一丁、
はい、道のくの姉さんから。あ、また東北ですね。
お、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。180回を拝聴しました。今回は我が県の芦名市のことを書こうと思っていましたが、沖縄の方のおじいさま、おばあさまの戦争体験手記をお聞きして変わりました、
うん、
終戦から70年以上経っているとはいえ、まだまだ歴史の一コマにはなりませんね。切ない話です。私は新婚旅行で沖縄に行き、その後家族と行き、さらに母と行きました。沖縄に行くと必ず万座げ、
うん、
姫百合の塔、
はい、
平和の礎には行くようにしています、うん、戦争を体験していない私には偉そうなことは言えませんが、せめて戦争というものを知り、戦争を避ける道を探していきたいと思っています。私の父も戦争時代に青春を過ごし、子供の頃は軍人だった父親と下関、満州で暮らしていたようです。戦争のことは何も話さない人でしたから、私は父の戦争体験をほとんど知らないのですが、飲むと子供の頃過ごした下関の話をしてくれました。よくは遊んだ赤間神宮のこと、当時その地のマドンナが小暮道夫だったこと、
うん、
女優さんになる前ですね。小暮道夫と下関が結びついたのは20年前に読んだ東京牛乳物語という本でした。すでに父も亡くなっていたので母と下関を訪ねました。初めて見る九州の近さに感動し、初めて下関に感動しました。父が生きているうちにいろいろな話を聞いておきたかったと今更ながら思います、
うん、
父と母は学徒動員した日立で出会ったようです。学徒出陣した父を待って結婚をしました。
あ、そうなんだ。
母はその話を何度も何度もします。89歳の母にもっともっといろいろな話を聞いておきたいと思っています。私的な話を長々とごめんなさい。これも一つの戦争話です。次回の配信楽しみにしております。みちのくの姉さんよりといただきました。
ほう、
ね、新婚旅行が沖縄ってみちのく姉さん的にはなかなかハイカラなんじゃないです
そう、
時代的にも日本に返還したの、はい、
そんな前じゃないでしょ。
そう、
そんなお年なの。
だってお母様がお年齢とか
89でしょ、
うん、
うーん、
外国だったってアメリカだった時なのかな、
そこまではいかないんじゃない、うん、
ね、すごいね、学徒動員でこう
出会いがすごい ね、
行ってる間ちゃんと待ってたってドラマですね、朝ドラですね、
うん、
ねえ、なんかね、あのこの間までやってたあのべっぴんさんなんかも旦那さんが戦争までから帰ってくるのでだいぶもどかしいような描きがありますけどね、小暮道夫さんってね、名前は知ってますけど顔はパッて浮かばないな、
あ、そうね、う
ん、昔の女優さんってことぐらいしか分かんないな、うん、リコーランとか顔浮かぶんだけどね
昔じゃないでしょ、
いや昔の
昔の顔ば
っか浮かぶ浮かぶ、
藤田なんとかさんになってからじゃないの、
藤田よし子さんじゃなくて、うん、うん、なんかね自伝を読んだんだよね、ああリコーランは昔
本当にドラマでない、ドラマで思ってない、
ああ沢口康子でしょ、
沢口康子とか
なんかもあったな、上戸彩で
しょ、あ、上戸彩もあったね、
うん、いやいやいや、あの沢口康子のを見て、あのドラマを見て
古いの見ました、うん、写真かなんか
で、そこであの自伝読んだの、新潮文庫で出てるんだ
よ、ね、ですね、
うん、あれ読みましたよ、最近まで言ってたんだもんね、
そうですね、
うん、でも お父さんとか九州とか、ま、あの下関とか満州に行って、道の子の姉さん今道の子なんだね、
ああ、そうですね、う
ん、なんか分かんないね、どこに行くかね、
軍人さんだった
、うーん、ね、沖縄ね、行きたいね、沖縄行きたいね、
あ、行ってないんだっけ、
行ってないの、沖縄県だけ行ってないの、県にさ、
それはまずいな、
沖縄行きたい、
うん、
うん、台湾も行きたいし韓国も行きたいしアメリカも行きたいし、
行きよ、
お金と暇がないよね、
うん、
去年はねケリーさんちょっとリッチだったんだけど今年ちょっと貧乏なんで、
なんやねそれ、
うん、いろいろ
仕事リッチな時に行きなさい、
うん、でリッチな時は忙しいから使えなくて暇な時は金がないから
そんなの2日もあれ行けるじゃないですか別に、
いやだって外国だよ、怖いじゃん、
沖縄は別に外国じゃない、
あ、沖縄はね、そんな1日だけで帰ってくるってもったいないじゃないですか、
リッチなら2回行けばいいじゃないですか、
僕は暇ない
もん、だから金も1泊を2回行けばいいじゃないですか、とりあえず行こうと思わへんの、
うん、なんか飛行機乗んなきゃいけないな、
満を持してたら結局行かないパターンでしょ、
うん、なんか誰か招待してくれるとね、
もうええ
とはい、終わりましょう、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、お便りのテーマがあります、戦争の体験談とか歴史系検定情報、勲章にまつわる話など募集しています、他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい。
はい、老若男女問わずお待ちしておりますよ。
最初の話、
はい。
はい。
ね。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。